この時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。今日もスタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今月もよろしくお願いします。
お願いします。
やっと寒さがこう和らいできたと
言
い
ますかね。そうですね、本当に今日はここへ来るときに、はい、あの本当の のね中に花が咲いて、でそういうのはこう情景を浮かべて、うん、今日はどんなお話ねさせていただいたらいいかなって、でまああの高平は本当に寒かったんですよ今年。
だから
その寒さの中から、そのこの暖かいね、あの春のね早春の頃に至るまでのね、その情景をちょっとまあ私が覚えてる限りで、あのこうまあ皆さん目を閉じてね、こう聞いていただいたらいいかなと思ってね。でそんなんであの今日ねちょっと思い出しながらね、あのまあ木々の花とか、それから鳥とか、それからあの野原とか、そういうなんでちょっとお話できたらなと思いましてね。
ちょっと振り返ってみようかなと、ということですね。
まあ、あの本当に寒かったです、で雪もよく降りました。
あ、そうなんですね。で
その中で、あの、まあ、うちは薪をねエネルギーに暮らしてますから、その中で作った句がね、老夫婦雪降る中に巻き運び、老夫婦雪降る中に巻き運び。毎日あの薪ストーブを使いますので、その薪がいるわけです、
そうですね、
だからうちの玄関は、あのその外に置いといたらまた外まで取りに行かないといけないので、もうそのこの頃は玄関にね、あの
薪を
大きなあの酒だるでね、あのよくあのバーンと割って、あのよく酒だるを割ってこう、あのねお披露目したりありますね。その酒だるのその残った酒だるをたくさんもらってるんです。それを玄関に並べまして、そこにあの薪小屋から、あのまあとにかくあの天気のいい日にね、あの運び込んどくんです。もう3日分ぐらいね。でそれをバーッとこうね、あの運び込んで今度は薪をね、まあ、その運び込むときにね、あの二人でね、あの一輪車でその取ってくるんですけど、薪小屋から、でそれをあの
手押しの
ね、手押しのね、
バランス難しいですね。
それでバランス難しいんです。ね、それをあの下の一段下の、あの薪小屋から取ってきて、でその時のふっと思ったのがその老夫婦雪降る中に薪運びっていうのでね、ちょっとチラチラ降ってる時で、
なんか寒そう。
でもね、それをやってると、あの。あったかくなるんです。
あ
の、運動みたいで。はい、そうなんです。
で、
瀬戸巻をね、一輪車に入れて、そうするとね、何回かやってるとね、ポカポカしてくるんですよ。
なるほど。
だから家の中は、あの、玄関は本当に巻だらけに、その巻もね、あの、太い巻から、それから最初焚き付けるのに、小さな細い巻もいります。で、その細い巻の入ってるのもありますし、それから、あの、それを焚き付けるときに、杉の葉っぱをね、山の上にちょっと登ってね、一段登ったもいっぱいありますので、それも一たるね、あの杉の葉っぱいっぱいにしとくんですね。
出てたい感じがしますね、玄関が。
でよくあのそれでね、あのその3日分ぐらいの、あの薪を確保して、でそれを朝起きたら、あのまず前の、あの日の、あの灰を全部取りまして、そのもちろんその灰は溜まったら畑に行くんですけど、で灰を取って、そこにあの杉の葉っぱを入れて、でそこから小さいあの枝と、それから大きなものをね、炊いていくんです。でその上にあの、まあ、あのちょっとあのおでんとか、そんなもかけることもありますので、コトコトコトコトと、ね、炊いてくれますし、それから、まあ、もちろんあのおやかんでお湯、お水入れておいたら、お湯がね、もうシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッとね、
蒸気もそこでね、
そこでね、あの出ていきますし、
いいですね、
程よいあのあのなんだかな、あれ湿度を保ってますし、だから本当にあのその薪の暮らしっていうのは、もう私たちも14年ですね、だからそれがもう身について、でやっぱり最初はくすぶったりもねしますけど、
でもあの
煙たいことになったりしました。この頃はだいぶね、
あの
慣れて、はい、あの腕も上げましたし、はい、なんか案外やっぱり石、何ですかね、あれは何、
石油ストーブですか、ガスストーブ、
あそれよりも赤外線効果、
遠
赤外線効果、あれですごくあったかいですね。
そうですね、やっぱりこの炎のね、
そうなんです。でもやっぱりあの薪ストーブの煙突掃除は、 一回しました。
あ、そうなんですね。しないといけないですね、やっぱり、ね、
そうなんです。すすが溜まったらもうやっぱりすすけるんです。この煙がもう外に、ね、逃げていけませんから、煙突にね、でそれを全部分解しまして、それこそ老夫婦です。二人でね、窓パーッと開けまし て、で全部主人が分解しまして、で高いとこは主人がするんですけど、その細かい分解したね、1メートルぐらいの筒は全部私が外で、こうバーッとね、直径15センチぐらい の、 針金がパーッとね、こう細かい針金が出てる道具があるんです。でそれで筒をついて、で主人は高いところをずっとそれも筒でついて、でもう真っ黒なすすがね、それも畑に行くんですけどね。
そうなんですね、
はい、でまあそんなんでね、で横で常備、その時は常備滝がね、チチチチチチって遊ぶんですよ。
何してるんかなって来るんでしょうね。
そうそうそう、なんですよ。そんな
白い鳥ですかね。
ここが胸がねちょっとね、なんか赤オレンジみたいな、なんかそんな感じで、割に人懐っこい。
あ、そうなんですね。
はい、そんなんでね、なんか里山の冬の風景で、寒いけどね、もう雪もちらちら降って、まあ、3時間ぐらいでできるかな、2人でして、
はい、そうなんですね、はい、結構な、でも、重労働ですね。
そうですね、まあ、そんなんやりながらね、そしてこう、冬の、里山をまあ暮らしてて、はい、でお風呂も炊きますからね、はい、でまあそういうふうにやってると、なんかこう じーっとこう見てると、冬枯れの木々よく見れば芽吹きあり、なんか冬枯れでね、冬枯れの木々よく見れば芽吹きあり、じーっと見たら本当に道断ツツジでも、なんか普通のツツジでも、サツキでも、もうじーっと見てると、本当にこう目がチュッチュッチュッチュッとね、
出てますか、
赤い目がね、こうチュッチュッと出てるんですよ。
もう何もない、ね、枝だけかなと思ったら、
はい、
よく見ればもう出てるんですね、
もう出てるんです、その頃から。だからもうなんか命の息吹っていうかね、なんかそういうにやっぱりそういうふうにこう落ち着いてバタバタしてる中にも、時々そういうふうにこう庭の木とか、畑のところとか歩いて、その人見てると本当にこう四季の芽吹きみたいなものがこう見えて、
すぐそばで感じられますね。
そうですね、やっぱり里山っていうのは面白いなと思いましてね。でそうやってるうちに老梅って言いましてね、はい、もう1月ですけど、黄色いね、ちょうど、そうですね、10円玉か500円玉ぐらい、まあ大きかったら500円玉、10円玉ぐらいかな、それぐらいの黄色いね、色の、老梅って言ってね、すっごい綺麗、綺麗じゃない、かぐわしいね。
いい香りするんです、
ね。いい香りするんです。すごいいい匂いの。まあ、梅とは違うと言ってますけど、私らは老梅ってね、聞いてますけど。で、そしてその、なんで老の老梅、そのね、花のね、その表面が、老のようにツルンツルンなんです。
なるほど、
はい。で、ちょっとピカッと光るような感じ。
光沢があ
るんです、すごく。
で、
匂いがすっごい、それがもう咲き始めるんですね、最初。で、まあ、うちはその、老梅があるんですけど、近所に行くと、その、三種の木って言ってね。
三種の木、
はい。それも黄色なんです。やっぱ黄色がね、春の初めに黄色い花っていうのがすごく、まあ、やがては菜の花とかね、きますけど、黄色の花がね、
淡い黄色の花が、
そうです、はい、でね、それがその老梅が咲いて、で近所ではその山椒ってコンペイトみたいなね、花なんです。そのもっとコンペイトみたいな太い角じゃなくて、もっと小さい角でこうピッピッピッピッと出てね、それはそれはあんまり匂い、私はね、それも咲いて、ああ春の初めとかいう感じでね、そしてずっとしてると、今度はやっぱり梅がねだんだんと開いてきて、で白梅がね、梅の 実が取れるね、でうちの近くには、はい、梅の木畑と私らはね、はい、呼んでるんですけど、お借り、上 の、 お宅からお借りしてる畑なんですけど、はい、梅の木畑って言って呼んでるんですね。でそこはね、私の家からこう降りていきますと、大船山言ってね、はい、三田で一番高い、 853メートルだったかな、あの高い山があって、はい、それを背景にその梅の木が、あのパーッとね花を開かすんですね。もうそれはそれはね見事なね、あの梅の木でね、それ一本なんですよね、でそれが畑のちょうど横にあって、でパーッと咲きましてね、でああやっぱりすごい大船さんと梅の木ってすごくねマッチして ね、
いいですね、
すごく春のね、その梅の季節にね、とても和みのあるねいい風景なんですよ。
いいですね、春の高平の、
そうですね、はい、
風景ですね。
そうなんで、そしてねそれはねなんかねあの 花より団子じゃないですけど、はい、花だけじゃなくてね、あの実がいっぱいつくんですよ、でついてるのを取られるのは上の方が取られるんですけどね、それがねあの落ちる、だんだん落ちてくるんですね、そうしたらね、あの拾っていいよって言う、
あ、そうなんですね、
私はね毎日朝ね、その前の日にね、落ちた実をね、でその下はちょっと割に草とかね、土手のところ、草の上に落ちるから、あまり傷つかないんで、まあ、クッションになって、はい、でそれをねずっとね、私ね拾いに行くんです、でね、拾いに行っていただいて、で去年それでね、梅干し ね、
あ、そうなんですね、
もちろんうちの梅もあるんですけど、
それも、
はい、いただいて、で、あのみんなでね、あのその分けてね、で梅干しにさせてもらったり、ね、で案が大きいんですよ、
そうなんですねなんかそういうとこもある
そうなんです、そういうなんか
あの、
はい、すごくあの、ね、楽しみが、花もあるし、
ね、実もなるのでね嬉しいですね、
はい、そうなんで、でそこは花がそうと咲いてきますね、そしたら あれですね、あのそのだんだん梅がだんだん匂いがすごいですね、
いい香りしますよね、梅ってね、
はい、もうでうち の、 あ の、 その私たちが果樹園と呼んでる、あの、まあ、こちらへ来てからあの植えましたね、あの梅の木が3本ぐらいあって、うん、でさくらんぼの木があって、はい、ポポの木があって、はい、でびわの木があってて、うん、そういうのはずっとこう土手にこう並べてね、あの植えてるんですけど、そしたらやっぱりあの梅がこう流れ来たりて春を知るって言ってね、もうちょっと外へ出ますとふわっとね梅の香りが ね、 本当にね幸せです ね、
いいですね、
はい、あの香りがすごくねいい香りですから、それが毎日こうそポッと外へ出ると、流れてるっていうのが、ね、それがすごく ね、 ね、ああ春やなと思ってね、
そんなん香りで春を感じると素晴らしいですね、やっぱりね、
まあ、あの西宮からね、そのさっきのロウバイも持ってきましたし、
あ、
西宮の方からねだいぶ木をね、あの主人の両親はそういう木が好きになったもんですから植えてましたから、であのこちらの方にしだれ梅もね、大阪城のなんか行った時に主人の母が買い求めたそのしだれ梅っていうのは本当にまだ1メートルぐらいだったんですが、それを持ってきて植えておいたら、それがもう私のだからあの背丈を超えまして、もう2メートルぐらい、それはい、バーッとこうあのピンクのね割にあのちょっと濃いね色のね、それがあの一面に咲きますね、すごく綺麗です、庭にね何にもない色のない庭にね、それとか真っ赤なボケがあるんですよね、それも植木鉢で持ってきたのそのまま置いといたら、あの植木鉢の下から根っこが出
て、穴開いてますもんね、そこから出て、
根が出て、
すご
い、あのそこに居ついてし
まう、そうなんですね、
でそれが真っ赤なねボケの花が咲いてね、はい、だからすごくロウバイが咲き、しだれ梅が咲き、庭もねだんだんと春が ね、
華 や、 かです
ね、華やかになってきま す、 いいす、それまでは何もね、ただまあ難点と、それからあの
赤い実が
ね、あの、うん、それがあっただけなのに、はい、だけどそのね、
でも真っ白なこの雪の中に赤い実がこうなってるとも、は
い、
それはそれでいいですよね、
それもすごいですね、はい、あの私はその一句でね、軒下に友を待つ雪や里の家っていうのを作ったんですよ、で雪が降った時に、はい、その軒の下にね、あのやっぱりうちはあのそのかやぶきにトタンをかけて、だいぶ急、急斜、斜面が急なんですね。はいはい、でそれで、ドドドドドドと言ってね、落ちるんですよ、雪が。滑り落ちていくんです。その音、最初は地震かと思ったことがありますけど、ね、今はだいぶ慣れまして、でドドドドドッとね、落ちていくんです。で、それがちょうど軒下に雪をこうね、あの、溜めるんですね。で、その、友松雪屋っていう、友松雪っていうのは、その、どうも、 あの話に聞きますと、その次 の, あの降る雪を待っ て, る, ってる。だからその次に降る雪もお友達っていうか、そのそういうので友を待つ雪やっていうのをね、あの私も教えていただいて、
いいですね、
はい、なんか軒下に友を待つ雪や里の家っていうのをね作ったりね
情景がこうね浮かんできますね。
そうですね、なんかそういうあの白いところに南天の赤い実も綺麗ですし、は
い、いいですね、
春の初めにそうして、で足元見れば、龍金花っていうね、
龍金花、
はい、多分洋酒だと思うんですけど、最初ね庭にちょこっとあったんです、来た時はこちらに移住してきた時、それがそれがこう花が散ってその実種が、ね、どうもその一つ下の、ちょっとハウスの小さいのがあるんですね、それからその果樹園って呼んでるところの下の段のところに飛んでいったんでしょうね、それがねパーッと広がって、もうそうですね、5メートル平方メートルぐらい、5平方メートルぐらいのところに、一面にね、一面に、それもまた黄色なんです、黄色いね、鮮やかな黄色なんです、それが一面にぽわーっと咲くんですよ、もうそれも見事な ね春の兆しですね、でそんなんでね、とても綺麗な黄色の花 でそうこうしていますと、やっぱりつくしがちょこっと芽が出てくる、
顔出す、ね、
でそのつくしちょこっと見えたなと思ったら、今度フキノトウです。
あ、フキノトウも、
はい、フキノトウはもう大体ね、どこに生えてるかいうのが私ね、大体ね、もうね、はい、
分かるんですね、
こことここっていうのがね、自分の家の周りですけどね、で回るんですね、それを順番に回っていくんですね、そしたらやっぱりね、でも最初回ってまだちょこっとの、少しもまだちょこっとの時はまだ早いんですけど、でちょっとして、まあ1週間かね、したらまた回るんですね、そうしたら出てるんですね、はい、でもう嬉しくってね、でそれをこうポキポキとね取って、でそれをみんな活動日に、必ず天ぷらに、
天ぷらで、
でよもぎもね、だいぶ出ましたから、よもぎもこう新芽をね、まだこうちょっと背丈は高いの、まだ地面にねこう、生えてるよもぎですけど、それをちょっと新芽をね、こうずっと取って、それも天ぷらにします。香りがすごいね、
ちょっと苦味があるんですね。苦味があります。
だから、吹きの塔にしても、よもぎにしても、その、春のそのものは、苦味があるんですね。
ちょっと苦い。
はい。で、その、それを、私たちの活動の春の、行事じゃないけど、タラの芽もあったんですけど、ちょっとタラの芽は、大きなりすぎてちょっと枯れてしまったんですけど、他に探しに行けば里山ですからいっぱいあるでしょうけど、もう今年はなんかいろいろとありまして、なんかバタバタしてましたから、よもぎとすぶきの塔を来られたメンバーに
天ぷら、
はい、ほなみんなやっぱりね、あ、おいしいとか言ってね、
はい、
そうなんですよ、はい、
いただきたいですね。
そうしてね、だから私のその時には、どんなんだったかな、吹きのと天ぷらにして春の味そんなのを
ストレートに、
ね、はい、そうです、そんなん出したりとかね、でちょっと車で走ってたら、野原というかこうまだ田んぼにならない、田んぼじゃなく畑にね、まだ何も植えてないようなところ、ちょっと空き地かな、そんなところがね、もうね、赤紫の一面の絨毯になることがあるんです。
何
と思ってね。
で、
主人の方がこの頃よく知ってましてね、私、高校で生物クラブだったので、もう花の木とか、木の名前とか、そんなのずっと調べたりしてたから、割に知ってると思ったら、この頃は主人の方がよく知って る。仏の座っていうんですね。
仏の座、なんか聞いたことありますね。
そうです。それがね、花が咲いて、一面に赤紫の、これ何って絨毯に、
なんかこう、はい、ちょっとこうとんがってる、そうそうそう、涙型のあれですね。
あ、そうですね。すごくね、可愛い花です。それでそれも春のなんか一つのね、風物詩ですけどね、
なかなかそうたくさんの見ることないですからね。
それが一面なんですよ。
すごいですね。
もうその畑一面になるってこと。
それ植えられたんですか、それとも、 もう自然に。
いはい、もう自然
すごい、
はい、いわゆる雑草と呼ばれてるもんです
あ、なるほど。
でもそういうね、ナズナとか、ナズナは白いね、花、白いね、花咲かすんですよ。だからナズナとかそういう雑草と言われるものはあまりないんですけど、みんな名前がついてるんですけど、はい、 そういうのは全部あの自然の、はい、であのどんどん増えていきますね。だから黄色い龍金花ね、それはまああの、まあ、あの外国のから来たもんですけど、そんなんが一面に黄色になったり、あの赤紫 の、ね、原っぱができたり、はい、なんかそういうふうなんがあの見た時ははっと思ってね
心動きますよね。
そうですそうです、ね、はい、ね、そんな感じでね。でそうしてるうちにあの私たちはやっぱりあの地域 の、はい、あの農業をやってるもので、はい、あのご近所で、あの私たちの地域 の、うん、あのずっとあの二十日川いう大きな川が高平には流れてるんですけど、はい、そこに流れていく支流があります、はい、うちらはあの奥山川っていう、ね、川がもう山の上からずっと流れて最後は二十日川に合流するんですけど、はい、その奥山川 の、あの川 の、 そ の、 あの草を、ね、はい、きれいにして、うん、あのそういうあの、まあ、溝掃除じゃないですけど、そのそれが3月の20日にね、あ、まあ、毎年行われるんですので、ですね、その、うん、その小さな集落の中の小さなあの林圃ですね、はい、林圃で決まってそこへ出てね、その区画だけを、はい、あのするんですけど、まあ、はい、でそれはもう毎年あの来てからね、うん、まあ、最初は夫婦2人、うん、うちは出てたんですけど、はい、そのうちにあのこの NPO をするようになって、はい、でメンバーの中で、はい、あのボランティアで、あの出てきてくれる人が出てまして、で今年もあの3人ね、うん、あの出てきてくれはって、 そ、 で、ね、でその中にはやっぱり70歳だけどラガーバンの人がいまして、ね、すごいね、力ものすごい力のある人もうね、まあ、そういう方も出てきてくださって、であの一緒にね近所の方と、う
ん、
で私たちはやっぱり老齢化してますでしょ、
まあ、年齢が上がってきますもんね、
でそれからあの60代の女性と、はい、それからまあ80代だけどいつもお話してるすごい力のある人もいるんですよ。すごい体力のある人がいたりとか、そのラガーバの人が来てくれたりして、はい、そのバーッとやってくれたら、すごく喜んでいただけるんですね。
疲れますね、
はい、もうやっぱりあの老齢化してきたら、あのこうこかがむのも大変ですし、
そうですね、はい、作業がね、
そうなんです、そこはやっぱりあの足がだいぶ入るんですね。
足
が入るいうことは、そこに土が溜まってくるいうことなんですよ、ね、それに足がこうずっと根っこを伸ばしていって、ね、それでバーッと生えて土が溜まるんですね、そうすると大水が来た時に、はい、台風の後なんかは、あの今はちょろちょろちょろちょろね、真ん中の魚道みたいなところをちょろちょろちょろちょろ流れてるんですけど、あの台風の後は、もうね私の背丈ぐらい流れるんです、水がゴーッと言ってね、もう夜でもね、台風の後は怖いくらいです、ゴーッゴーッ言ってます。だからね、それね、そこに土が溜まったら、もう溢れますから、あの、まあ、あのきちっと護岸工事はしてくださってるんですけど、はい、やっぱり怖いですし、でそのだけど土上げるのはとてもできないんですね、私たちには、でもそのラガーバンの人は、あのガーッと上げてくれはったりとか、で、まあ、あの中にはその老齢化してはるけど、あのこう草刈り機を使ってその草をかあの切ってくれて、それを集めて、でまたもうちょっと若い人もいらっしゃるんですね、60代かな、はい、その方は、私はもう60代の人は若いんですよ
若手になるんですね、
もう自分たちにとっては70、80ですから、もう60代の方は若者です。
そうですね、
でそのやっぱり体力ありますし、はい、その方もあとね、木の草を刈っていくんです。もう草だけだいぶなってますね、もうやっぱり50センチぐらいになりますから、
結構伸びてますね、
はい、それがあの 川の下にね、川の底にね、あのずっと土が溜まって、それをしてくれはって、それを集めて、でそれはもう私ところに全部畑にね、はい、その枯れ草はとか、
ま、
全部ね、肥料に畑に全部持って行ったんです。
循環してますね、
はい、だからもうそれも役ね、あの手間は皆さんにかけないで、だから皆さん喜んでくださって、ね、それ全部運びますので、だからもうそれも役、こちらもあの畑のね、はい、それが肥料になりますから、うちはあの無農薬で無施肥ですから、はい、だからそれが私たちの畑の肥料になるわけです、だからそれも助かりますし、でまた皆さんもそれをこう処分するね、その焼いたりとか ね、その土をこのバッとね、枯れ葉の溜まったのを植え上げたり、そういう労力もいらないし、だからそれを私たちが引き受けて、まあ、あの持ちつ持たれつでなんか、ね、私たちも循環してるんです、はい、でそれをやったりとかしたら皆さんすごく喜んでくださって、 やっぱりあのそういう里山の風景をね、うん、あのみんな残していく、
そうですね、
そして綺麗な、ね、あの流れを作り、災害に強い、ね、あのあの河川を、ね、守っていくということもね、ただあの本当に里山に移住して、あの農業をやるっていうことだけじゃなくて、その地域 の、 その作業に加わって、そこのコミュニティに、あの入っていっ て、 一緒にそのコミュニティを作り、そしてあの風景を残していく、そういうふうなあの移住の仕方っていうのをね、あのとても大事だなと思ってました。そうなんですね、やっぱりそういうことであの人のつながりもね、で そういう一斉作業に出るということで、あのと町に住んでる人も、そこの住んでる地元の人と仲良くなれる、
交流が、ね、生まれてね、
きっかけに、ね、なるんで、皆さん温かいあの眼差しで見てくださる、
いい人ばっかりです
か。なんかね、後でその参加した60代の女性が、あのね、今日ね、上 の、 あの方がね、本当にニコニコね、いろいろ話しかけてくれたってね、びっくりしたって。いつもちょろっと会うぐらいは、あのそんなに挨拶程度だったのがね、今日向こうのね、あの、方からね、いろいろ話してくださってね、こんなにいろいろ話なさるんかってね、あのびっくりしたってね、
後でね、
嬉しかったって言ってね、そのなんか60代の女性がね、言ってくれてね、彼女も移住者なんですけどね、だから、ああ、そういう機会にもなったんやなと思ってね、すごく嬉しかったね、はい。まあ、そんなような3月20日にね、あの一斉作業ですね、また今度5月の3日に、あの一斉作業って言ってね、今度はその、その田んぼに流れる、あの池ですね、池で水をためてるんですけど、ずっと上にあぜくら池いうね、綺麗な池があるんです、それはあぜくら池っていうのは、その山の上から、もう一つ山の上からその池に水が溜まって、でその池から水が流れて田んぼに行くんですけど、その、 あの山の上からその池に流れる、そのあぜくら池いうのもうちから歩いて登って3、40分登るんです。
結構ありますね、
でそれを登って、もう道なき道っていうか、ちょっと川みたいになってる道なんですけど、昔はね、そこをね、なんか上にも住んでらした方がいて、そのずっと上の方に、でそこから牛でこう牛を連れてこう、なんかあの下ろして荷物を下ろしたり、そういうのもその道だったらしいんですけども、ちょっとそこは上はもう何も住まれなくなって、ほんであの荒れてますけど、でそこにあの登40分ぐらいかけて登って、でそうしたら山の上からその池にこう落ちてくる沢を、
あ
の
集めて、
枯れ木とか、それから落ち葉とかをのける、そういう作業が村一斉であ
って、ね、
ま、あの田んぼしてるものだけですけど、でもだいぶ20人から登られます。でそこに私たちのメンバーも今度は 7,8 人出ますね、あの若い人、40代30代40代50代60代、でその人たちが行くんですね、それもすごく喜ばれます。そういう一斉ですよね、これ去年からうちの息子も関わって、そうなんです、
戦力が増えていってますね、
そうなんですね、で、まあ、それであの5月にはね、で3、4、5とね、近くの溝さらいも入れまして、それも全部出ていくんですけど、やっぱりそういうふうなところにこう参加していくことで、すごく皆さんにも喜ばれて、
そうですね、
まあ、そんなんがありましてね、
で、
まあ、そうこう、そう、まあ、その溝掃除のね、していますと、まず初めて溝掃除の3月20日の私は、あのウグイスの綺麗な鳴き声を、
ね、
聞きました。もう、あのほうほけ
まだ、
ほけっきょまでいかないんだけど、
上手にはまだ泣けてない。
ほけっきょってぐらいでね、まだ上手になかったですね。はい。あの、初めて聞いた、言ってね、
まだ、
もうね、もう、多分もっと他にも聞かれた方がいるかもしれないけど、私はね、今年初めて聞いて、なんかすごい嬉しくなってね、あ、元気やったっていう感じでね。
冬は
ね、あの、じじじじって泣いてるんです。
ほけっきょとは呼ばない、泣かないんですね。
じじじじっとね、もう、じ泣きって私らは呼んでるんですけど、じじじじじってね、もう本当にね、なんか地味なね、
そうです、あんま綺麗じゃないですね、
綺麗じゃないし、もうね、あの生きてるのは生きてるんけど、ね、なんかそれがね、ほーほけ ょってね、なんか泣いたらね、は、春やって感じで、そんなん聞いたんです、その日に。で、ウグイスやって言ってね、ほな、まあ、地元の人は、何、佐藤さん騒いで
るんです。そんな、毎年泣いとるんで。
そうそう。そんな感じでしたけど。
初泣きはやっぱ嬉しいですね。そう、
嬉しいですね。まあ、そのしてね、色が月ね、野山にね、ずっとこう、野山の色も割とこう、ふわーんとしたね、枯れ、ね、枯れ枝ばっかりだったのが、ふわーんと言ってね、で、あれですね、あぜもね、ずっと枯れ草ばっかりだったのがね、今日来るとき見たら、だいぶね、緑色がね、こう、で、
ま
あ、
出てきてますか。
とても嬉しい反面ね、
これ、
これ夏に
刈らないといけないと。
これ、またすごい、また草がすごいね、なんとかね。
今年もやらし込みが出てきてるでしょ、
ね、そうなんですよ。それがだいぶ青く、緑色に、ね、なってきましたから、
まあまあ、
春すごい、色が変わってると思って、今まで枯れ草色だったので、あらまあって感じで ね、私、
夏頑張らないって感じですね。
はい、そうなんです。で、高平はね、桜も多いんです。で、冬枯れの時は何にも色がついてる、ところがね、3日ほど前からね、ほわーんとね、
もうですか、
なんかね、木全体がね、ほわーんとね、なんかほんのりとね、
ほんのり
赤くなってきてるんです。あれはね、やっぱりね、芽吹いてるんですね。
そうですね、つぼみがね。
帰りにでもちょっと車止めてじーっと見てみようかと思ってるんですけどね、ほわー、ぼーっとね、なんかね、赤くね、なんかね、そうなになってきたんです。
いいですね、
だからね、すごいそういうのでね。だから野のね草が少しずつね、緑がね、淡いこうね、緑で今度は桜がね、ふわーんとなってね、で今はもう梅はね、もう散って、
はい、終わって
だいぶまだ完全には散ってません、もうでも色はもうだいぶね焦って、で散り梅になっていますけど、はい、今はね、さくらんぼ。
さくらんぼ。
各、いろんな、おうちにさくらんぼ売れてらっしゃる方。で、本当に美味しいさくらんぼのなる木も植えてらっしゃる方がいます。それで、それも、ちょっと、ピンクよりも、ちょっと濃いめの、あれで、花で、
はい、
で割に小さいんですけど、そうなんをいっぱい、今咲いてますね。さくらんぼの花が咲いて
ちょっと早いんですね。
はい。で、うちなんかはね、あれです。そうそう、桜よりは早いって。で、うちなんかはね、さくらんぼの木は植えてるんですけど、それはもうなんか鹿にね、その新芽がだから引っ張ってね、こう下からね、その鹿が口が届くぐらいのとこ、でバリンとね、だからね、すごく貧相になって、本当の美味しいさくらんぼはね、でもう一つは前からあるさくらんぼがあって、それはね、なんか5、6ミリぐらいしかならないんですよ。だからね、それはね、全部鳥に食べられちゃって、高いとこやから。
なるほど。
で、それが今、満開ですね。はい。なんかそういうふうに、桜でも桜んぼの花の方が早いですね。
ちょっと早めですね。
はい。それが今、薄いピンクで、すごく。咲いてますね。はい。だからすごいこう、彩りがね、淡い、春の、色にね、こう染まってきてるのが里山のね、
いいですね、
なんかだんだんだんだんとね、色が、で今度からは山のね、
はい、
山が今はまだまだ冬色ですけど、これからだんだんと前の山がね、はい、こう淡いね、緑がまずこの木々の葉っぱが、ね、出てきて。ほんで、だんだんとその緑に、こんな緑の種類があるのかと思うぐらいの緑のね、
どんな緑色が、
そう、グラデーションっていうんですかね、それがすごく綺麗にね、これから楽しめるようになってくると思うんですよね。
黄色、ピンク、はい、そして緑と。
そうそう。で、つくしももうだいぶ大きな、10センチからなってますね。
それもあれですか、はい、まあ、取られて。
取って、頭取って、袴取って、で、ちょっと煮て卵とじにしたりとか、あるいはそのままちょっと濃いめの味につけたりとか、この間メンバーが、どこか丹波かな、笹山の方で、はい、その活動地で取ってきた言って、毎年それもね、その彼がね、ちゃんと炊いてきてくれるんです、で、それでみんなでつくし味わさせていただくんですけど、それちゃんと70代の男の人ですけど、その人が作ってきてくれる。なんかそんな風にして、こう、里山で活動する人やら、里山に住んでるもので、その里山の四季をね、こう味わえる、なんか日本の、なんか 四季折々のね、そんなんところに住まさせていただいて、いいですね、もう本当にね、もうそんなような毎日送ってますけど。
ぜひ高平の情景をまだまだ紹介していただきたいなと、ね、はい、あの佐藤さんにもちょっとお願いみたいな企画をお伝えしたので、いつか実現してもらったらいいなと思いますけども、
で、まあ、企画としてね、3月には椎茸金打ちをやりました、うん、はい、だいぶたくさんの20人から来られましたね、うん、子育て時代の人、はい、でみんなこの1メートルぐらいの、はい、ほだぎね、うん、こう金打ったのを、それを持って帰られました、自分のところに、で今はうちはだいぶ何百本って作ってるんですけど、そこから今ちょうど椎茸が
もう出てきてるんですか、
はい、出てきてるんです、春になって。
あ、そうなんですね、
はい、雨が降った後がすごいんですね。あ、雨が降った後にぐっと伸びるんですね、伸びるというか大きくなるんです、はい、まあそんなのが今皆さん活動に来られたら収穫して持って帰られるっていうか、でそんなのを今しています。でまた4月になったら、今度は漢学のね、はい、ラララ高平いうグループの子が新入生歓迎会、
ま、ね、
18日ですかね、だからもしねこの番組も漢学の方が聞いておられるかどうか分かりませんけど、18日に、うちでピザパーティーみたいなのを学生がやるとしていますので、はい、またそれにも参加してもらったらいいですし、はい、まあ、それ以外にも農業の方は、ずっと、もみをね、この間、水につけましたから、はい、もうあと1週間ほどしたら、こう、鳩胸みたいになって、はい、1ミリぐらいの芽が出てきます。で、それを今度は種おろしって言って、はい、種もみおろしをして、で、苗床に、種をまいて、
で、
それを苗床田んぼにずっと並べて、で、芽を出さして育てて、みんな、まあ、皆さんはね、JA からパッとこの苗を買って、うちなんかそれ の3倍ぐらいまで伸ばしまして、竹として、はい、でそれをまた田んぼにね植えていくんです。で5月の終わりには、みんなで手植えの、田植えをしますので、はい、またお知らせしますので、
はい、また最新情報になったは里根をね、SNS などでこう、ね、はい、見ていただいて参加できそうなので、
ね、ぜひ里山の風景を味わいに高平に来ていただきたいなと思います、
はいはい、ということで、はい、冬から春を今日はね、はい、ご紹介いただきました、はい、いいですね、季節を味わうっていいですよね、
そうですね、
ぜひ皆さんもね、体験してもらいたいと思います、はい、ということで今月の里根はとっておき情報、まさにとっておき情報ということをいろいろね、はい、ご紹介いただきました。また来月もよろしくお願いいたします、は
い、します。
NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。